本日はハッシュタグ、感謝礼拝に、お越しいただいた皆様を、心から、ウェルカムしたいと思います。今回は初めての、試みで、教会として普段、日頃感謝してるけどなかなか、感謝できない方々にお越しいただき、今日初めて、結婚式じゃないところでの誓いの言葉も失礼いたしました。はい、本当に感動しました。ありがとうございます。このような機会を、設けられることありがとうございます。改めて皆さん来てくださってありがとうございます。特に今日は、初めての、来てくださった方も多いと思いますので、ありがとうございました。はい、本日の、礼拝は、感謝ですね。感謝です。はい、でちょっと始める中で私もちょっとちゃんと感謝しなきゃいけないということで、この説教を作る中で、実はかなり助けていただきました。はい、で意外と感謝の礼拝な説教って当たり前のようですけど意外と難しくて、まず最初に、私はハッシュタグの意味が全然分かんなくて、何がハッシュなんかそればっかり頭が取られて、やっぱ私は Facebook とか Twitter の時代じゃないので自分にとってあのハッシュタグっていうよりもシャープなんですよね。なんて言うの、郵便の不在届けがあるときに電話番号を入れた後シャープを押してください、ピーっていうところで、なんでシャープ感謝サンデーなんだなってずっと悩んだところで、先ほど、若者に説明していただいてよかったかなと思いますけど、本日は、家族に結構助けていただいて、妻、次女、そして特に長女が結構、必死になって、私が最初にドラフトで作った説教をより素晴らしくしてくださったので、よかったかなと思ったら、家族のおかげだと、本当に感謝しています。ありがとうございます。はい、余計なこと言ってしまいました。はい、感謝ですね。感謝っていう言葉をインターネットで検索すると、たくさんの格言が出てきます。なので、そのいくつかを、ちょっと紹介したいと思っています。はい、まずこれはメロディ・ビーティっていう方のアメリカの作家ですけど、感謝は過去を意味あるものとし、今日に平和をもたらし、明日のための展望を作る。皆さんがご存知の松下幸之助さんの言葉です。感謝の心が高まれば高まるほど、それに正比例して幸福感が高まっていく。はい、どんどんいきましょう。北米民カス族の格言、私は民カス族はどこにあるかよく分かりませんが、いい言葉だったので、感謝する理由が見つからなければ落ち度はあなた自身にある草ですね。はい、つけてみましょう。斉藤茂太先生ですね、精神科医の先生は、これは夫婦のための感謝の言葉です。素敵な夫婦関係の決め手はありがとうのたった一言。おお、はい、いいですね。はい、私も結構、好きなんですけど、作家の本田健さんっていう方の本の中には、感謝は人の心を開き運命を開く。はい、最後はちょっと変わったものですけど、なぞなぞ作家の方が書いたものですけど、お礼を言っても心から感謝してないのはお礼お礼詐欺だよ。はい、面白いですね。はい、ということで今日は、このポイントから始めていきたいと思います。感謝は伝えることに意義がある。今日はこの説教の前から私たちはビジュアルに目の前で2人の、7年間親友である2人が、普段なかなか感謝し合ってるんですけどなかなか表現できない中で、皆さんの前でちょっと恥ずかしかったかもしれない、彼らも恥ずかしかったかもしれないし、聞いてる我々もちょっと恥ずかしかったかもしれないんですけど、でも改めてやっぱり伝えられるとすごくジーンときます。私も結構ジーンときました。はい、 秋山君はずっともう、この位置がずっとジーンときたままで泣き崩れなかったのは奇跡だと思います、はい、伝えることに意義がある。そもそも感謝の語源はどこですか。まあ、英語だと、gratitude という、言葉があります。もちろん、まあ、普通にありがとうという言葉は thank you というんですけど、感謝ということは gratitude です。でこれは聖書の中の、ギリシャ語だと、実はユーカリスティオという言葉です。はい、ユーカリスティオ、これ簡単に言うと、まあ、感謝するという言葉なんですけど、まあ、クリスチャンの方は、食事するときに必ずあることをやるんです。はい、それは何でしょうか。必ず30回噛むとか必ずいただきますっていうことじゃなくて、クリスチャンは食事の前にお祈りするんです、はい、でこれを英語で言うと、Say grace って言うんですよ。まあ、それを直訳すると恵みを言うっていうことですね。おそらく、まあ、食事が与えられた、食事を食べられる神様からの恵みですね。恵みに対して、まあ、感謝するっていうのが、特に、食事前のお祈りです。この教会で、育った子どもたちは、食事前のお祈りが大好きなんですよ。で、それは必ずしも子どもたちがお祈りするのが大好きかどうかは分からないんですけど、お祈りしたら食べられるわけですよね。なので、あ、お祈りって言ったら、あ、食べられるとかね。ね、それはすごくそういうことです。まあ、簡単に言うと、恵みを語るっていうふうに考えればいいかなと思います。私たちが神様から、または人から与えられた恵み、優しさ。まあ、恵みっていうのは自分が与えしないもの。で、それに対して、やっぱりその、まあ、それに対しての反応ですね、それを語るっていう意味合いがあるかもしれないですね。まあ、日本語では、感謝っていう言葉を使っています。でこのちょっと語源を考えていきたいと思います。はい、で、これを、まあ、漢字を読み解いていくと、まず感謝の感ですね、感じる、そして謝ですね、謝っていう漢字は、私ちょっと難しいですけど、言葉、まず言葉があります。言葉っていうのと、そしているっていう文字でできています。はい、つまり、まあ、感謝の謝は言葉をいる、または言葉を発する、まあ、そういうことであって、相手に何かしらの意思を言葉で伝える、まあ、そういう意味を持っています。もちろん感は何か感じる、なので感じたものですね、感じたものを言葉にして相手に発射していく、まあ、この漢字の語源から考えると、こういうことだと思います。つまりで感じることは外からですね、外部から受けた刺激で実は心が動かされることです。まあ、簡単に言いますと、相手に対して心が動き、そのありがたいという気持ちを言葉にして伝えること、外から何かを感じる、心が動きます、心の内側が動きます。そしてそれに対してその感謝の言葉を放つ、ね、発する。おそらくそこで何が起こるかというと、そこでまた感謝が発されたときに、それを受ける人がまた何かを感じて、また心が動くわけですね。つまり、まあ、このサイクルが、このプロセスが殉教していくわけです。さらに拡大して素晴らしいものになっていくことです。つまり感謝はもちろん感じることは大切ですけど、伝えることに意義があります。はい、じゃあ早速聖書の言葉から読みたいと思います。ルカの17章の12節から15節を読みたいと思います。ルカの17章、よかったらこう見てください。ある村に入ると重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、 大声で神を賛美しながら戻ってきた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、あ、ごめんなさい、読みました。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったのか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。まあ、聖書には、ある、まあ、10人の方が重い皮膚病というふうに記載されています。まあ、実際にこれは差別用語にならないためにこういう優しい表現ですけど、これは、湿疹ではなく、悪いアトピーではなく、まあ、おそらく、まあ、現代語で言うとハンセン病という、まあ、今ではほとんど日本ではないところ、ね、病気ですけど、貧しい国ではいまだにまだあるところで、ハンセン病という、実はこれは恐ろしい病気です。これは身体的に恐ろしいだけではなくて、実は旧約聖書の時代から、これは伝染病なので、このハンセン病にかかったら、実は隔離しないといけないです。そして、まあ、旧約聖書の表現だと、それにかかった人は、汚れたというふうに、まあ、言われていました。その町の境界線の外にいなければなりません。そしてこの病気によっていろんな体の部分が腐敗していったりとか、まあ、結構醜い姿になっているとか、結構悪臭も、まあ、あるということで、体中が、包帯でぐるぐる巻きで、なので先ほどなんでわざわざ遠くから叫んだかっていうと、近寄れないからなんですよ。近寄れない、近寄らない。そして健聴者が自分の姿を見ることもほとんどの場合許されないということであります。まあ、ちょっとこの絵にもありますけど、ちょっとこれはまあ優しい絵です。まだ午前中なので、ちょっとハンセン病の患者の絵とか見せると、みんなもう二度と教会行きたくないので、それはまあ皆さんの想像にお任せしますけど、まあちょっとしたね、なんていうの、冬に起こるね、ハンドクリーム塗ったら、ね、治る、そのようなレベルのものじゃないです。これは恐ろしい病気です。10人が癒された。でもその中、わざわざイエス・キリストのもとに戻って感謝を伝えたのは一人だけでした。やっぱり感謝は伝えることに意義があります。じゃあまずこの場面に集中したいと思いますけど、まずこの人がわざわざ戻ってきて感謝されたときにイエス・キリストはどう感じたでしょうか。皆様は誰かに感謝を表現されると、もしかするとお礼状かもしれない、 LINE かもしれない、直接会ったときにありがとうございました、どういう気持ちになるか、やっぱり嬉しいですね。心が温まります。ああ、やってよかった。で、先ほど話した、ね、感動を発する、また感動を発する、なんかその連鎖が起こるわけですね。そして感謝されて、またそれに対して感謝して、感謝し合う関係で、とても素晴らしい温かい雰囲気があって、2人の関係がますます喜びと愛に満ちていくことになります。またはこの感謝を表している人間は、この癒された人、ひざまずいてイエス・キリストに感謝することによってどう感じました。実はその感謝を発している彼も素晴らしい気持ちでいっぱいになります。改めて感謝をしながら何をしてもらったのか、本当に大変な病気から助けてもらった、本当にこれは当たり前のことじゃない、自分は本当に恵まれている、本当に幸せだ、 本当にイエス・キリスト様はこんなに愛深くて優しくて、なんと自分が幸せ者だっていう、そういう気持ちでいっぱいになりながら、つまり感謝を表現すればするほどその気持ちが大きくなっていくのではないかなと思います。皆さんもそうですよね。やっぱり感謝を表すとき、表した後に良かったなとあります。時々ないですか？なんか感謝するべきだな、でもなんかできなかった、結構これで後悔して悩むことが大きいのではないかなと思います。でここで、まあ、今回の説教の部分の難しさなんですけど、皆様はわざわざ教会に来て聖書からの説教を聞かなくても感謝することはいいって分かっていますよね、はい、これはもう皆様がまあ幼稚園とか保育園時代から学んでることですね。私もそうだったんですけど、散々母に言われました、ね、お父さんに感謝しなさいって、ね、分かってますね。でこれはやるべきだと分かってるし、やった方がいいと分かってるんですけど、でも時にはなかなかできない、または感じてもあえて表現することができない、これは特に日本の社会でよく起こることではないかなと思います。他の9人は感謝してないですか？いや、そんなことないと思って、結構喜んでますね。別に直してもらって、なんで直したんだよ。誰も、あいつは直してくれって言ったけど、俺は直してくれって言わなかった。ないですよね。おそらく他の9人も、心の中では、まあ、どれぐらいだったかっていうのは差があったかもしれないけど、おそらく9人はもう感謝したのではないかなと思います。で、なぜ他の9人はわざわざ戻ってイエスのところに来なかったでしょうか。ちょっとこれもまた難しい話なんですけど、イエス様は何を言ったかっていうと、祭司たちのところに行って体を見せなさいっていうわけですね。まあ、ちょっと分かりやすいのは、最近もインフルですね、インフル、私もインフルになりました。はい、インフルになりました。インフルになるとどうなるかっていうと、6日間かな、ね、出てはいけません、出てはいけません。私は家族に強く、出席を受けました。今試験中だ、ねね、感染しないでくれっていうことで、私は相当インフルの間相当頑張りました。ほとんど部屋から出なかったです。自分の使ったタオルは全部自分の部屋に持ち込みました。そして自分が、ね、飲んだコップはそのままにしてこなかったです。もう絶対に試験中の大学生の娘たちにインフルを移してはいけないということで1週間隔離しました。で、まあまあ、1週間、ね、なったら大丈夫です。でこの当時のハンセン病っていうのは治った、ね、肉体的に治っただけで終わりじゃないんですよ。まあ、簡単に分かりやすいと、なんかお医者さんの許可が必要なんですよ。で時々そういう、まあ、病気もありますよね。ちゃんと最後にお医者さんに行って仕事行っていいです、ね、学校行っていいです、許可をもらわなきゃいけないっていうことがあるんですけど、この旧約聖書の一歩、先ほど話したように病気だけじゃなくて汚れているわけです。つまりこの祭司っていう方は実は医者の役割も果たします。この病気が完全に治っていることをこの祭司が確認しないといけないんです。なので病気が治ったからバンバンザーイ、じゃあ仕事に行くじゃないんですよ。ちゃんと祭司の許可をもらわないと隔離状態が解除されないんですよ。みんなと一緒にいられないです。なのでイエスはちゃんとその律法に従って癒すことはできたんだけど、彼らは清くなった、病気は治ったっていうのは祭司が断言しないといけないという役割です。まあそういうバックグラウンドもあるかもしれない。もしかするとこの9人は祭司のところに行って忙しくなってしまって忘れてしまったかもしれません。もしかしたらあまりにも良くなって興奮して家族呼んだ、友達呼んだ、パーティーやった。でそれで肝心な 癒してくれたイエス・キリストに感謝するのを忘れたかもしれない。もしかするとそこまで感謝してなかった。もしかしたら怠惰だった。恥ずかしかった。もしかすると自分がかつてはハンセン病だった、汚れたものだった。そこにたくさん嫌な扱いを受けて、その屈辱感、その恥、それを後ろめたかったのかもしれない。早く忘れたかったかもしれないです。もう一つ、このポイントであるのは、実はこの10人の中、1人だけ感謝した人は、サマリア人って書いてあります。まあ、このそれあまり深く解説しませんけど、9人がユダヤ人で、1人はサマリア人、1人だけ外国人です。その当時のイエス・キリストの時代だと、ユダヤ人はサマリア人より上だと思っていました。サマリア人は結構差別をされていました。もともと混血して、汚れた人種だとユダヤ人から見下されていました。もしかすると、この9人のユダヤ人たちは、自分がよくしてもらって当たり前だと思ったかもしれない。なんか優越感がある。よく教会で権利要求っていう言葉があるかもしれません。もう一つ可能性があります。病気は治ったのは治ったで嬉しいんですけど、今度人生が変わります。その時点で就職しないといけないんですよね。その病気で隔離されていると、誰かが食べ物を持ってきてくれるわけです。これから仕事しないといけない。ずっと5年、10年間、病気になってから誰とも接していかない。どうやって社会に復帰できるのか、さまざまな不安があって、それに追われてしまって、感謝するのを忘れたかもしれません。いろいろ話しましたけど、別に今話したことは全く意味がなくて、聖書は教えてくれないです。ただ教えてくれるのは、一人だけがわざわざ帰ってきてくれた。で、ここから学べるレッスンは、他の9人が心の中で感謝していたかもしれないけど、神様にもイエス・キリストには伝わらなかったです。ちょっと強い言い方になってしまいます。伝えることに意義がある。もうちょっと強く言うと、伝えないと、感謝してないと同じになってしまいます。なので、感謝を伝えることは大切です。ぜひ皆さん伝えましょう。一言、ありがとう。皆さんそれぞれの言葉があるかもしれません。関西の方だったら、ありがとうじゃなくて、大きにでも構いません。何語でも、ありがとう。ありがとうって素晴らしい言葉です。もしかすると、秋山大地の、剣道部だったら、ありがとうじゃなくて、オスかもしれないです。それが、オスがありがとうなんだったら、全然構いませんけど、あえて表現することは、すごく大切です。ありがとうって素晴らしい言葉なんですよ。本当に言われると気持ちいいです。そして言う方も気持ちいいし、言われる方も気持ちいいし、周りを幸せにします。もしかすると、年配の方やベテランの方は、例えば妻に会えて、なんかありがとうっていうことは恥ずかしいかもしれません。これは私の妻から聞いた話なんですけど、昔、義理の父と母が健在だったときに、妻がクリスチャンになりたてで、義理の父がもっともっと、お母さんを愛するように、促したそうです。パパって言ってね、ちゃんと愛情と感謝を表現しなさいと言ったそうです。そういう優しい言い方かどうか、ちょっと私その場になかったから分かんないですけど。で、義理の父はこう言ったそうです。何言ってんだ、目を見ればわかる。びっくりマーク。自信を持って反撃しました。で、妻が、あ、そうって言って、その隣にいたお母さんに確認したところ、お母さんは、いえ、全くわかりませんよ。と言ったそうです。言わないとわからないので伝えていきましょう。はい、2番目のポイントは、感謝と幸せは比例している。 感謝と幸せは比例している。じゃあもう一つ聖書の言葉、第一テサロニケの5章16節から10節。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。感謝しやすい場面があります。でも人生は結構感謝しづらい時のことも多いと思います。で、ここで私たちは聖書から学べることは、感謝はその場で感じることだけではなくて、実は感謝っていうのは私たちの態度そのものに現れることです。この手紙はパウルっていう方からテサロニケっていう、まあ、場所にいるクリスチャンたちに当てられた言葉です。この人たちは決していい状況ではなかったです。信仰を、まあ、信仰者になって、ね、間もない中で迫害されていて、結構責められていて、パウロも責められた、彼らも責められた。結構クリスチャンとして生きることは自由ではなかった、実は命も危なかった、そのような状況です。いろんな不当な扱いもありました。でもどんな時でも感謝しなさい。実は私たちはどんな時でも感謝することができるんですね。で、これは状況と関係なく、状況が望ましくても望ましくなくても感謝することができるということは、実はこれはものすごく希望のメッセージです。私たちは難しい状況に振り回されなくても大丈夫です。皆さんはこれを見たときにどういうふうに思うタイプですか？いやー、もう半分しかないというふうに思ってしまうか、いや半分も残っている、半分しかないことに対しての不平不満か、まだまだ半分も残っている感謝にあふれますか？やっぱり感謝は態度です。そして決心です。感謝する態度を持とうと思ったら、どんなことに対しても難しいことでも不幸だと思うことでも不平等だと思うことでも私たちは感謝することができます。あるテッドトークでデイビッド・スタインドラストという方が結構興味深い質問をしました。幸せが感謝の心を生むのか、それとも感謝が幸せを生むのか、まあ、おそらく皆様は大体この答えを分かっているんじゃないかなと思います。やっぱり感謝の心が幸せを生みます。私たちの状況、環境、職業、何もかも一切のすべてを心の底から本当に満足し感謝して生きるとしたら、本当にその人は幸福に感じられます。心が積極的になれば、感謝深くなれば、人生に苦難苦労があろうとも心の中で喜びと感謝に振り返ることができます。結構有名なセレブリティです、オープラ・ウィンフリーという、彼女は結構特に、幼少期かなり苦労された方ですけど、こういうこと言っています。自分が与えられているものに感謝しましょう。それによってより祝福されます。持ってないものに執着していたら、いつまでも足りないという思いに支配されてしまうでしょう。幸福が感謝をもたらすのではありません。先ほどのテッドトークの答えです。感謝が幸福をもたらすのです。実は感謝はとてもメリットがたくさんあります。おそらく皆さんも幸せになりたいと思うんですけど、これはサイコロジー・トゥデイっていう雑誌が出したレポートなんですけど、感謝が多くのメリットを伝えます。はい、人間関係が増える、体が元気になる、精神的に安定する、共感力が増し、怒りが減る、よく眠れる、自己肯定感上がる、そして、まあ、打たれ強くなる、大変なこと、試練があっても打たれ強くなる。わ、なんとミラクルサプリメントに聞こえますね。ちょっと残念ながら8番目、感謝することによって体重が減るっていうのがあればさらに嬉しいんですけど、それはちょっと今のところ証明されてないんですけど、まあ、この7つで十分ですけど、 元気になるんですよ。自分が元気になる、感謝された方も元気になる、これは幸福を生み出すことになります。じゃあ最後の聖句、フィリピの4章4節から7節を読みます。主において常に喜びなさい、重ねています、喜びなさい、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、主はすぐ近くにおられます、どんなことでも思い煩いをやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち上げなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストによって守るでしょう。この手紙を書いたパウロはローマの牢獄の中からです。自分が死刑されるのを待っている状況です。どう考えても普通の人間が感謝できる、または喜べる、幸せと感じるような環境ではないです。でもそこでどんなことでも神様に感謝して神様に祈っている方の素晴らしい力強い生き方の希望を私たちに示してくださっています。目の前に見ると感謝できないことばかりの中、彼は感謝の心を持ちながら神様に祈ることを選択します。その結果、彼はひどい状況の中にいるにもかかわらず喜びに満ち溢れていて、そして彼の心が平和でいっぱいです。私たちはどんな状況があったとしても、どんな苦しいことがあったとしても、感謝の心を持って感謝を伝えることによって私たちは幸福になることができます。私たちは心で感謝を感じているとき、そしてその感謝を伝えるときは、感謝と同時に恐怖とか怒りとか不安とかストレスを同時に感じることはできないですよね。感謝することで人はストレスに強くなり、気持ちが明るくなり、不安が減り、まあ、先ほど話したようによく眠れるようになります。つまり何か不安や不満が難しさがあるときこそ感謝を伝えましょう。これはものすごく大切なことであると思います。今日改めて来てくださった皆様、特に初めてお越しいただいた訪問者の皆様に改めて本当に感謝したいと思います。はい、で後で感謝の時間がありますけど、今5秒だけ隣の人に向かって簡単にありがとう、来てくださってありがとうございますをちょっと言ってみましょう。はい、ありがとうございます。はい、たった5秒で皆さんの、ね、表情がもともと良かったんですけど、さらに良くなったんですよ。はい、皆さんの血圧も安定して、皆さん今日はよく眠れるんじゃないかなと思います。はい、またこの礼拝後の特別な感謝の時間でより深く交わりしていきたいと思います。感謝を感じることじゃなくて表す、そこに意義があります。それを我々の文化にしましょう。まあ、ちょっとしたことだと思うことでも感謝しましょう。ね、恥ずかしくても照れくさくても、ね、ちょっとうーんと思っても表現しましょう。でそれはお互いにみんなを作り上げて、ね、どんどんどんどん大きくなって私たちを幸せにすることができます。今日のテーマは感謝しさ、説教は以上です。ありがとうございました。ではこれから聖餐式の時間に回ります。初めての方は分からないと思うんですけど、これは簡単に言いますと、クリスチャンはイエス・キリストが自分のために死んでくださった、その愛情を感謝する、まあ、思い出して感謝する時間になりますので、訪問者の方は、まあ、ぜひ今日のメッセージのことを考えながらこの時間をお越しいただきたいと思います。じゃあお祈りしたいと思います。天の神様、これから聖餐式を取ります。私たちはあなた様の愛と犠牲を感謝したいと思います。 イエス・キリストが十字架にかかってくださって、私たち愛を示してくださってありがとうございます。今日私たちはその思いを深く心に、本当に刻んで、そして神様に日々感謝を伝えることができますことをお祈りします。この特別な時間にありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお願いします。アメン。